2021年。
はい。
皆様、新年、明けまして、おめでとうございます。本年もテレビゲームの中林をどうぞ一つよろしくお願いいたします。ということでね、はい、もう約2週間ほど経ってしまいましたけれども。
そうですね。
はい、新年のご挨拶、お便りでいただいておりますので紹介していきましょう。
はい、はい、こちらお名前、ポロロさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カジーさん、タッさん、新年明けましたね。今年もよろしくお願いします。
はい。
2020年はいろいろと変化のあった年でした。今年の中林は何が起きるのでしょう。春にはタッさんの誕生日、夏はお二人が中林ルール日本代表へ、秋になればメイプルシロップ入りからし臭で紅葉、冬は鏡餅。また一年、ゲームのレビューやその他諸々を楽しみにしております。ということでございます。
中林ルールがオリンピック、競技に。
そうね、どういうことだよ。2週間かかるけど。オリンピック期間終わっちゃうんじゃないか
い。いやー、懐かしい流れがあるね。
ね
え。まあ、ね。まあ、冬といえば鏡餅。これもね。
冬は鏡餅って言いますけどね。うちの場合はもう年中用意していていただきたい。
なんでやねん。毎回俺が遅刻するみたいに言わないでいただきたい。
あれもあなたとは言ってないですよ。
あ、そうかそうかそうか。そうそうそう。君のためにね。
ちげえわ。
あれ
違うよ。俺は必要ないですもん。
はい。ということでね、はい、ね、ちょっと去年は未曾有の年となりまして、今年もね、まだちょっとね、
そうですね。
まだ緊急事態宣言下ということで、
はい。
まだね、皆様いろいろなことがあるかもしれませんけれども、
そうですね。
1年というよりね、
うん。
この1ヶ月、我々2人とも、
はい。
いろんなことありましたね。
そうですね。
あなた、
うん。
大丈夫ですか
私のですか？足のお話ですかね？
そうです、そう。君の足、
そうですね。いつの間にか折れてましたね。
まあ、まあまあまあ、あなたの、ね、はい、笑い話で話してるから、まあ大丈夫なんだろうと思うけど、はい。
大丈夫ですね。今もう大体治ってきてます。
はいはいはい。うん、大体なんだよね、でもね。
大体ですね。まだ痛みはちょいちょいありますので。
そう、そう、まだね、対面できてるわけではないからね、ちょっと状況はわからないですけれども。
そうですね。
はい、お大事にしていただきたいと思います。は
い、ありがとうございます。
はい、はい、そんな私、
うん、
前回の収録終わった後の1ヶ月。
おい。
いろいろありました。
お。何ですか何ですか。
実家の断捨離を始めたら。
はい。
一緒に乗りに乗った親父が、
うん、
実家に確保していた、テレビゲームの中林で使ったゲームを断捨離しようとして。
ダメだよ、ダメですよ、じゃあ。
いろいろありました。
何ですか？
税務署に行ったんですよ、今年。
お、税務署、はいはい。
はい。税務署に車で行ったら駐車スペースにね、うん、止めてない車があったので、ちょっと動かしてもらおうかなと思ったんです。
うん。
入った時にでも車止めれないから、細道だったんで、ちょっと軽くクラクションを鳴らしたらですね、
はい。
運転手にいた人がね、金切り声を上げながら私の車のドアを蹴り上がりましてですね。
何なんだいそれは。
税務署の前、私はですね、これ、1.4 バトルフィールドイン税務署という名付けたんですけれども。
いやー、新年早々、すごいですね。
いやー。
何それ。
ということでね、正月早々、私警察沙汰になってます、今。
うわー、ちょっと、まあまあ、あなた被害者側ですから、まあ、いいですけども。
そうそうそう。俺もびっくりしたよ。
何それ。
厄年だな、今年って思ったもの。
そうな。だって、ちょっとどけてって鳴らしただけなんでしょ？
うん、そうそうそうそう。うん、で、駐車スペース自体は、その駐車ラインじゃなくて、そもそも、車を要は止めてくださいねって、駐車ラインを完全に垂直に止めてたから。
うん、はいはいはいはい。
いや、これはあかんやろって。
うん、
もう後ろも渋滞しそうになってるからと思って、ちょっとやってみただけだったんですけど。
何なんだよ。ダメだよ、そんな。
いやー、ということでね、
うん、
本当にね、中林と一切関係ないところの話になっちゃいましたけれども。
そうですけども。
はい。年末年始ね、まあ、今回でもね、しっかり、ゲームの方もね、はい、挑戦させていただきまして、うん、はい、そういうところでのね、中林ルールは変化なくやっていきたいなと思っておりますので、ぜひ最後まで、お付き合いいただければと思います。
はい。
それでは、始めましょう。せーの！テレビゲームの中林！改めまして中島貴文です。
小林達也です。さてこの番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしたの感想などを話していこうという番組でございます。
はい、新年一発目142号店はこちらのソフトです。
スーパードンキーコング2ディクシー&ディディ。
はい、ということでやってまいりました。スーパーファミコンの大人気レトロゲーム紹介します。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133 または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さあ、そんなわけでね。はい、やっぱり年末年始が絡みまして、皆様多分冬休みもあったと思うんですよ。
うんうん、
なので、ちょっとハッシュタグいろいろ、いただいておりますので、ちょっとツイッターのハッシュタグ紹介したいと思います。
はい、お願いします。
ラッテさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
高難度アクションを募集されてたので、辛さが前面に来ないようドンキー2をリクしたところ、やべえやつ5号の称号を拝命いたしました。頂戴した肩書きに恥じぬよう、ジャンプキングやポコスタックなどやべえタイトルを押していく所存ですと。
それはね、なんかそのツイートに返信した気もしなくもないですけどね。ダメだって。
う
ん、
非常に、すまないと思っている。
あ、もう5号かい？
せやな。
もう5号かい？
はい、ということで、ラッツさんね、はい、ありがたいツイートどうもありがとうございます。
ございます。
次、紹介します。CKJ さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ピクミン3をやっとこさクリア。こうなると1にもやってみたいもんだ。
うん、
次は、テレビゲームの中林で紹介されてた桜姫か、新メガテン3かなと。
ほうほうほう。
ああ、やっぱでも年末年始ね、やっぱね、長い休みがあるときは、皆さんもやっぱね、ゲームとかやられてる方も多いと思うんですよね。
そうですね。
はい。ということで、いただいております。うん、私的にはね、新女神転生3もおすすめですし、さくな姫はね、さらにはい、アップデートで、なんか、あれ、上限の、過ごせる期間の、伸ばしたらしいじゃない。
あ、そうなの？
なんだっけ、もう今まで999年だったか、99年だったか忘れてる。一桁増やしたらしいよ。
え、あ、そうなんだ。
そう、みたいよ。みたいな感じでずっとやれるようなゲームになりましたと。
あらあらあら。
いう形でございますね。
ほうほうほう。
はい。ということで、CKJ さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
あとね、これどうしても紹介したかった。
は、い。
サッパさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
一言です。
はい。
たっさんの声が脳にやばい。
どっちに取っていいのかな。
いや、もちろんプラスですよ。
あ、プラスですか。
うん。あなたのファンが一人増えましたよ。
いやいやいやいや。
な
んですかね。
何恥ずかしがってんだよ。
俺ストレートに来るとダメなんだわ。
周りくどくしてほしいってこと？
いや、そういうことでもないんだけど。
うん、
いやー、なんだろうね。あまりね、褒められ慣れてないと言いましょうかね。
うん。
うん、
お前
ありがとうございますね。
お前、
まあ、
ちょろいな。
ちょろい言うな。ちょろい言うな。
はい。ということで、どうもね、サッパさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
年末年始ね、皆様からのツイート、本当に、ありがたく頂戴いたしまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ではですね、今回、スーパードンキーコング2、紹介するわけでございますけれども、俺、ドンキーコングって、なんかみんなスーパードンキーコング思い出のソフトですって言ってる方多かったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
なんだけど、俺とかタスさんの年代、まあ、もうちょっと上でも下でもいいですけれども、
うん、
一番最初のドンキーコングの出会いって、
うん、
多分年代によって俺違うと思うんだよね。
ああ、どのゴリラかってこと？
そうそうそうそうそう。タッサンちなみに初のドンキーコングの出会い何？
俺の初のドンキーか、ドンキーコングジュニアかな。
ファミコン？
ファミコンの白いカセットのやつ。
ああ、いや、うん、知ってるけど、まさかそこ来る？
それそれ。うん、
ええー、マジで？
そうそうそうそう。
俺、マリオカートよ。
え、そうなの？
うん。
あら、また随分進化したゴリラから出会ったのね。俺はジュニアの方からまず出会ってね。
うん、はいはいはいはい。
そうそうそう。
へー、そんな感じなんだ。
うん。
うん、いや、俺、普通にドンキーコング自体はそれは知ってたけどね。
うん。
で、マリオカートでドンキーコングがいるっていうのも知った後に。
はいはい。
でも俺が一番じゃあドンキーコングのゲームやったら何ですかって話になった場合。
うん。
スーパードンキーコングとかではなくて俺、ゲームボーイ版のやつ。
ゲームボーイ版のやつ。
うん、今回のその、スーパードンキーコングの系譜のゲームボーイ版じゃなくて、
お
昔のそのアーケードであったドンキーコングをゲームボーイ版にリメイクしたのがあるんだよ。
あ、そうなんだ。
あ、やったことない？
ないない。
めちゃくちゃさ、ステージが多くてさ。
いいね。
そう。で、もう操作方法自体も全然違うのよ。
あ、そうなの？
そうそうそう。なんかただ、途中にあるハンマーを取って、樽を壊していくとかっていう感じでもなくて。
うん。
本当になんかその、ドンキーのところに行くっていう、障害物越えながらドンキーのところに行くっていうゲームスタイルは変わってないのね。
うんうん。
変わってないんだけど、それに行くまでの、ステージの道中。
はいはい。
が、もう全然なんかもう完全に新規で作り直されてるステージがいっぱいあって。めちゃくちゃやってた。
そんなのがあったのか、そもそも。
あ、それも知らなかった。
そうそう、うん。
いやだから俺ドンキーコング自体は、スーパードンキーコングが出た時、スーパー、1はやったんだよ。
うん。
1はやったんだけど、もう2とか3とかになっちゃうと、もう全然、スーパーファミコン、からもう別の実際機出始めちゃってたから。
ああ、そうね。時期的にね、う
ん。触れてなかったんだよね。
うんうん。
という形で今回2、いや、完全にだから初顔合わせみたいな状態ですよ。
そうですね。私もそうですわ。
うん。うん、という感じで、ね、やりましたけども。まあ、はい、やった感想は後ほどいっぱいね、言うとしまして。うん、いやスーパードンキーコング2とはね、うん、どのようなゲームなのか、まだやったことない方もいらっしゃると思いますので、こちら、紹介していきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
1994年11月26日に発売された一作目から1年後の1995年11月21日に発売された今作ディクシー&ディディは、一作目で培われた当時の最新技術であった 3DCG を使用したアクションゲームです。ルールはシンプルで、同じ任天堂作品の代表作スーパーマリオブラザーズのような王道横スクロールアクションゲームであり、過去敵として登場したドンキーコングの孫を操作し、ゴールを目指していく大変シンプルなシステムですが、先ほど紹介した当時のゲーム業界の最新技術 3DCG を駆使したグラフィックで表現されており、次世代機であったプレイステーション、セガサターンなどで多く見ることができていた技術でしたが、なんと 3D 表現は難しいと言われていたスーパーファミコンで実現させた偉業を成し遂げた作品として歴史に名を刻んでおります。後にシリーズ化されることからもわかる通り、今シリーズは一作目の時点で全世界が注目しており、日本国内においてスーパーファミコン歴代第4位の売り上げを記録し、大人気シリーズの仲間入りを果たしており、ゲームを普段やらない層にも普及のきっかけとなった作品であると言われております。続編である2作目の大まかな要素を端的に説明いたしますと、1、ステージギミックの種類の増加。2、前作で不満点とされていた要素の排除。3、おまけ程度の要素で用意されていたボーナスゲームの充実化。以上3つの点において、前作を大幅に進化させた、まさに正当進化といえる作品になっております。今シリーズ独特の基本要素といえば、仲間のコンビ2人でステージを進めていくようになっており、お互い違う操作性を持ったコングたちを駆使し、時にはタッチしながら、時には担いで投げたりすることもできます。ダメージを負うと操作していたコングは脱落。一人の時にダメージを受けてしまうとワンミスとなってしまいます。ところどころに仲間のコングが入っている DK バレルを壊すことで脱落してしまったコングが仲間になってくれ、進行に余裕ができたり、他にもコング以外にも助けになってくれる頼もしい仲間たちがステージによって配置されていたりなど、ただ先に進むだけではない、スピード感満載で動き回れる自由度の高いギミックが多数用意されております。現在では定額ソフト、任天堂スイッチオンラインに加入することで追加料金なしでスーパーファミコン版の3作すべてがプレイできるようになっておりますので、当時を懐かしみたい方や、やるゲームをちょうど探していた方にも気軽にできるおすすめのゲームとなっております。
テレビゲームの中林。
こんにちは。のらりくらり妬みそねみの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
妬みそねみひがみ怒りに満ち溢れた二人が見返したい思い一心でぐちぐちトークしまーす。皆さんの妬みそねみも募集しまーす。
よろしく
お願いしまーす。
Try to the next stage. アルファ。
まあさて、先ほどね、ドンキーコングの思い出軽く私たち話しましたけれども、
はい、
ディスコードの方からお一つコメントいただいております。
おう、
イソラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドンキーコングの思い出作品は、スーパードンキーコングですかね。一応ラストまでクリアしてますが、ゲームの内容より、弟が初めて自腹で買ったソフトという印象が強いと。
お
ー。なるほどね。そういう思い出があるか。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
まあ、年代的に言うと我々も全然スーパードンキーコングの時代はね、子供でしたから。
はい。
めっちゃ探したんだよ。一買いに行った時。
あ、そんなになかった。
まだ全然ゲーム屋がさ、元気な頃でさ、その人行って、
うんうんうんうん。
なんだけど、その地元のゲーム屋行ってもまずない。
うん、
売ってない、
うん。
で、うちの実家はね、最寄り池袋ありますんで。
はい。
池袋の要はビッグカメラとか。
うんうん、うん。
桜屋とかいろいろ行って、見て探したもののもう売り切れてますと。
あら、そんなんだった。
なんでね、うん、俺の親父の職場の方まで行って。
うんうんうん。
にあった、そこら辺のね、すっごいなんかね、ずっと個人でやられてたんだろうな、みたいなちっちゃい店に。
ああ、はいはいはい。
一本だけ中古があったんだよね。
あ、中古なんだ。
しかも発売まだ一週間ぐらいしか経ってなかったと思うんだけどね。あ、だから早々にクリアして、売ったのかな、みたいな感じだったんだけど、
うん。
そんな感じの思い出なんですよね。で、2、3に関しては、リアルな話、うん、ゲーム実況とかが、まあ、そこそこ今ね、今すごい主流になってますけれども、それでやってるのを見たぐらいの記憶しかなくてですね。
は
い、
うんうんうん。
実際にやったの今回初めてでした。
ああ、うん、俺も同じなもんだな。1はやったけど、うん、2、3はやってないみたいなね。
はいはいはい。ということで、まあね、結構な年齢を経まして、
はい。
スーパードンキーコング2挑戦しましたけれども。
ね。
でもなんかあんたツイッター見た限りなんかそんなに苦労してねえなって思ったんだよな、でも俺。
さて、どうかな。
じゃあ、聞こうか、うん。聞こうじゃないか。
何をか
い。いや、スーパードンキーコング2いかがでしたかと。
いや、苦労はしましたよ、そりゃ。
え？例えば？
例えば、ね、やっぱね、アクション、まあ、ほら、一緒にさ、何アクションやった時の 2000WX の時みたいにさ、
うんうん、
お互いのプレイスタイルって違うじゃない。
まあ、違いますね。う
ん、で、俺どんどん進めないタイプだから、
うん、
後ろからせかされるのが非常に大変なんですわ。
うん、
で、結構強制スクロールのものとかさ、
うんうん、
コースター系のステージとかいろいろあったじゃない。
ありますね、うん、はい。
あのステージになると、特に全く進めなくなりまして。うん
ああ、なるほどね。
結構苦労はしておりましたよ。で、コントローラーがですね、ペタペタになりましたけど、うん、相変わらず、
はいはいはい、
難易度の高いアクションをやってると手汗がすごいんですわ。
なるほどね。でもね、なんかその姿をね、うん、我々ね、お見せできない、まあ、してないからねっていうのもあると思うんですよ。
はいはい。
じゃあ何、うん、じゃあな、言うほどなんかそんなに楽勝にはやってねえぜってこと、うん、
楽勝ではないですな。
いやー、だって、俺はもうリアルな話をしていいっすか、
うん、あ、どうぞどうぞ。
リアルな話、うん、その、中林ルール以外でもほとんどゲームやらないんすよ、もう。
はいはいはい。
今もう。
うん、
もちろんゲームの情報とか、それはもちろん調べてるつもりではあるんだけども。うん、で、やるじゃないっすか。
おい。
でね、俺なんか下手になったなっていうのは、実感としてあるんですよ。
おや、そうなの？
あ、まあ、全然触れれてないからってのもあるんだと思うんだけど。
うん。
今回のスーパードンキーコング2に関しては、はい、3D とかの、今見てもやっぱすごいちゃんと 3D 綺麗だなって思った、うん、
綺麗だね。
思ってたんだよね、
うん。
で、やりながらやってたんだけど、なんかそれの 3D の、俺の中での今回のスーパードンキーコング2の一番の難点っていうのは 3D 表現ではあるものの横スクロールっていうところにあって。
あー、奥行きとか見えてはいるが、
そう。
結局のところは 2D であるっていうね。
そう。なんだけど、さ、横スクロール進めていってるときに、
うん、
3DCG で結構滑らかにさ、コングたちが動いてくれるから、うん、俺、その何なんか途中ちょっとその、なんか微妙なラインのさ、ここジャンプしたらすぐジャンプして、みたいなところとかの、横スクロールならよくあるギミックの部分に、
うん、
その、すぐジャンプしなきゃいけない理由は目の前に敵がすごいスレスレでいます、みたいな。
はい。
で、その敵を要は、かいくぐっていくためにもう一回ジャンプして、それとやり過ごさないといけないと、
うん。
みたいな状況になりましたと。
はい。
っていう状態になった時に、ここまでならギリギリいけるんじゃねえのみたいな状態のものを、やろうとしたら、
うん、
その、案外自分の思ってる目算とだいぶ違うところで当たってたみたいなさ、
うん、
ところのその当たり判定的な部分
が、わかるわかる。
俺の中でなんかあんま整合性が一致できなかった。 部分でなんかすごい苦労してた。
なんだろう、自分の思ってる感覚と全然違ってるんだよね。
そうそうそう。
あの判定の部分とかが。
まあそれを別にあの、うん、もうちょっとこうして欲しかったなとかではなくて、あ、そういうものだからどうするかっていうものを逆算していくことになるんだけど、うん、まあでもなんかそのすごい美麗な CG をやってるんだけども、やっぱその俺思うに、でもこれはもうしょうがないでしょみたいなところでさ、
うん、
なんか飲み込んだ部分ありそうじゃない、あのゲーム。
あの飲み込んだ、うん、
ディクシーってさ、
はい、
ジャンプすると滑空できるじゃん、自分ローリングして、
うんうん、
であれ後ろにさ、その要はあのまだやられてないコングが後ろについてくるじゃない、
うん、
滑空してる時にさ後ろにコングついてくるじゃない、
あー、うん、
ディディ普通に走ってたりするじゃない、
普通に歩いてたりするからね空中を、
そう、それ見た時にあ、でも俺別になんかそこに対しておーとか思ってるとかではなくて、
うん、
あ、なんか独特やなっていうレベルの話なんだけど
結局あれだね、操作しているコング以外のやつ、うん、相棒の方はただ移動してついてくんだよね、
そう、
普通に、
そうそうそう、あとあのやられてキャンって言ってさ、うん、あのやら、あのダメージを食らってさ、
うん、
離れていっちゃうコングルをが、うん、を目の前にしてさ DK バレル終わるとさ、もうまたいきなり出てきてさ
あれでしょ、画面外に逃げてったやつがもう樽の中に入ってるっていう、
ね、お前は何をしてたんだと手品かいと
まあそれはもうしょうがないよ、そういうものだから、
いやそういうものなんだけどね、あ、やっぱこういうところだよなっていう昔のゲームって、うん、っていうとこなんだよね。俺なんかそこやっぱ一瞬で突っ込んだもんね。
突っ込みはするけど、それに対して、いや、うん、それはダメだとは思わないしな。
そう、逆になんかそのリアリティがありすぎるからこそ、
うん、
なんかこれだっておかしいじゃんっていうのはなんかちょっとね、俺は違うかなっていうのもそこで思ったしね。
うん、もうこれはこういうもんだっつってやってるから、
そう、みたいな感じのゲームで、今ね、先ほどタッサンも紹介してくれましたけど、はい、あの任天堂スイッチオンラインでね、
うん、
無料で遊べますので、やってみていただきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
任天堂のイメージには。家族向けのよりゲームプレイヤーが増えやすい、分かりやすい作品が多いイメージがあります。そんな中、数多くのファンを持つスーパードンキーコングシリーズでは、後に開発インタビューでちょっと難しいくらいがこのシリーズの売りである趣旨の発言をされており、初心者では難しい難易度調整をした作品としています。新作の開発に着手するにあたって、まず過去作をテストプレイしながら程度を確認すると、毎度のようにやりすぎたと思う難易度であったと語られていました。そんな中、もう一度チャレンジしようと思わせるステージ構成に注力したと語っており、後に後継作が発売された際に、まだクリアできるだけの腕前が伴っていないユーザーのためにお手本を見せるシステムを実装し、あくまでチャレンジ精神に訴えたシリーズと言えます。さて、今作は現在ではたもとを分かれてしまったイギリスのレア社開発の作品です。長い期間セカンドパーティーとしてリリースを続けており、ゴールデンアイ、バンジョーとカズイの大冒険、パーフェクトダークと名作と名高い作品を数多く生み出しております。きっかけは今作の売りでもある緻密な 3DCG の描写を認められ開発に至ったと答えています。そんなレア社ですが、本社の場所がイギリスはロンドンから車を走らせて約4時間ほどの長い距離がある場所に今日構えており、後に Wii 版を開発したスタッフが実地に赴いた際、移動中丘が続き羊がたくさんいてのどかな光景が見れ始めた頃、現地までずっと同じ光景が続いていたと言われるほど牧歌的な場所であったそうで、中世ファンタジーを思わせるようなところであったと語られています。そのようなのどかな街で開発をしていることが相応なし、大自然と共存している世界観を無理なく高い水準で表現できていたのではないかと回想されています。その他、最初は敵役であったドンキーコングを主役に据えた理由として、強い存在感と幅広い感情表現を挙げられています。敵役でもやられた時のコミカルな顔から始まり、上手に進めている時にはパワフルなヒーローになれ、逆にうまく操れていない時にはおっちょこちょいな猿にしか見えなかったりと、愛嬌のあるキャラクター性はプレイヤーが操ることでどこかの一面が自分と似ており、自己投影できるからだと答えていました。今では任天堂オールスターの一員としてスマッシュブラザーズに参戦していたり、 初期のマリオのライバルキャラとしてマリオカートに参戦していたりと幅広い活躍をしているドンキーコングは、今なおゲームプレイヤーを楽しませてくれています。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで、5分で聞けるオリジナルストーリー。
各週木曜日、ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage. アルファ。
まあ、そんなこんなで、今回ね、新年一発目はスーパードンキーコング2ということで、任天堂の作品って案外やってるようでやってないよな、我々ね。
そうな。
セカンドシーズンになってから、まあ、スーパーメトロイドとかやりましたけどね。うん、そう。任天堂の作品って、俺案外その何、もともとやっぱセガやってたからっていうのも、理由としてあるんだろうけど、
うん、
そんなに触れてきてないんですよ。実はね。
あ、そうなんですか？
うん、星のカービィとかあるじゃない、ニンテンドーだったら、うんうんうん。星のカービィもファミコン版しかやったことなかったりとか。
あれ、そうなの？
そうそうそうそう。そもそも持ってなかったっていう理由なのかな。
そうなんだ。
そう。っていうところはでかいと思います。ちなみに、たさん、ニンテンドーの思い出ってどうです？
ニンテンドーの思い出ですか？うん。まあ、もちろんマリオから始まりまして、うん、よくやったのはヨッシーアイランド。
ああ、はいはいはい。
まあ、星のカービィスーパーデラックス。うん、まあ、マリオカートもね、ちょいちょいやってましたけども。
うん、
うん。でもやっぱあれだね、うん、その、64とかキューブとかになっていくにつれ、あまり触れなくなってったかなっていう。
はいはいはいはい。
うん、感じかな、
ね。うん。まあ、ということで、思い出に残るソフトはね、いっぱいあると思いますから、
はい、
ぜひ今後ともね、メカ問わず、リクエストお待ちしておりますので、うん、ぜひ今後ともよろしくお願いをいたします。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、YouTube などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。そして次回143号店のタイトルはこちらになります。
はい。
モンスターファーム。
でございます。なるほど。
まっすぐ。はい。
なるほどね。
はい。
これは CD 探すところからやらないとダメなやつだ。
そうだね。
これ、レポートしがいがあるな。
これはなかなか大変ですよ。
はい。はい、ということで、一応ね、2週間後、また、はい、こちらモンスターファームリポートしていきたいと思いますので、どうぞ、またね。よろしく、
お願いします。
ということで、うん、143号店は、
はい、
モンスターファームで、
ファーム、はい、
お会いいたしましょう。では、今回お送りしたのは、中島貴文と、
小林達也でした。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。